コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。本日のゲストはプロオートレーサーでいらっしゃいます竹谷隆さんです。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、竹谷選手、プロオートレーサーということなんですけれども、飯塚オート所属のプロレーサーでいらっしゃいます。出身地福岡県、現在は43歳でいらっしゃるということなんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プロフィール拝見いたしますと、優秀新人賞も受賞されているという
ずいぶん昔の話です、
はい、そうなんですね、はい。ちなみに何歳の時にこのプロオートレースの世界に入られたんでしょうか。
まあ、20歳ですね、はい、
早かったんですね、
はい、
なるほど。それからじゃあもうおよそ20数年。
そうですね、はい。
オートレーサーの皆さんのそういう現役で活躍できる年齢って結構長いんですか。
70過ぎでもまだバリバリ走ってる方がいらっしゃるんで。
70過ぎで
バリバリですか。
バリバリです、元気が過ぎて困るぐらいの。
そうなんですね。ちょっとここでですね、プロオートレースのこの世界について、まあ、簡単にですね、はい、その速度の話とかルールとかを少しご説明いただきたいと思うんですけれども、はい、まず、バイクは私の印象では確かハンドルが一つ片方は下がってて片方は上がってるイメージがあります。
左回りなんで、
はい、
左のハンドルが高くて、はい、右のハンドルが下がってる形ですね。
左回りのため左が上で、はい、右が下。
コーナーで車体を傾けたときにちょうど平行になるという感覚ですね。
接触しないようにということですか。
まあ、左回りに特化したんで、それが一番乗りやすいハンドルの形になったんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどですね。
僕は飯塚オートの中にご招待していただいてですね、はい、それでは見たんですけど、やっぱりこんな感じでしたよね。
斜めになってて、そしてレースは何周走るんですか。
基本6周です。
6周何キロのコースなんでしょうか。
はい、1周500メーターなんで、はい、スタートから含めると、まあ、6周で3100メーターですね。
3100メーターってことですね、はい。これがトップスピードがどのくらいになる。
メーターついてないんですけど。
メーターついてないんですね
150-160キロだと思いますね。
150-160キロ、はい。そして僕それ聞いて驚いたんですけれども、ブレーキがないそうですね。
ブレーキないです。
止まれないじゃないですか。
なんとか止めます。
なんとか止めるんですか。ちなみにギアはあるんですか。
ギアは2速ですね。
2つしかないんですか。
はい。ローで発進して、はい、トップにへこんで、それで終わりです。
は
い、ロードトップしかないんです
か。ロードトップです。
じゃあロードトップを逆にエンブレとかをかけることはあるんですか。エンジンブレーキはない。
エンジンブレーキは基本的にもうトップの状態でのエンジンブレーキのみです。エンジンブレーキはかなり効きます、ま
あ、そうなんですね、はい。じゃあそれはもうアクセルの具合でブレーキを調節するようなイメージ。
そうですね、アクセルをもう離しとけば自然と止まる。
止まる、はあ、なるほどですね、はい。そしてレースのサーキットには傾斜がついてるんですかね。
そうですね、はい、そんなに急ではないんです。まあ、競輪とかはすごく急なんですけど、はいはい、オートも多少、まあ、それなりの傾斜が。
なるほどですね、はい。そういったレースを、今日本では何箇所のレース場が。
全国で6場です。
6場、はい。それをこうツアーで巡るという。
はい、そうですね。
まあ、それを20数年されてきていらっしゃって、もうねずっと第一線で活躍していらっしゃるということで。
まあ、はい、そうですかね。
いやすごいなと思って。で、まあ、今回ですね、お越しいただいたのが、この9月からゲットの方でも、トレーニングもされてらっしゃるというふうに伺ったんですけれども、
はいはい、楽しくトレーニングさせていただいてます。
なんかそのオートレーサーの皆さんというのは、まあ、皆さんそれすごくこうそういう今のハードなですねお話を聞くと、はい、かなり体を鍛えなくちゃいけないイメージがあるんですけれども、かなり過酷、体力的には過酷なやっぱりお仕事になるんですか。
いえ、どちらかというと、細い方が、そのウェイトもやっぱり軽い方が有利な、まあ、マシンスポーツなんで、ウェイト軽い方が。
そうなんですね。
エンジン的には、はい、
ですね。
じゃあその筋肉があってそのグッとマシンを押し込むと か、はい、なんかそういうイメージではなく、もっとこうシュッと細く、
そうですね、はい、
つくとこだけつきたい欲しいみたいな、そういう感じではあるんですか。
そうですね、はい。
なるほどで そんな竹谷さんがその、ゲットに行こうと思われたきっかけって何だったん
ですか。やはりまあ、年齢とともにはい、まあ、ちょっとメタボというか、はい、そういうのも改善したいのと、
はい
はい、また鍛え直して、はい、まあ、初心に帰ってもう一度頑張ろうかと、まあ、若いもんにどんどん追い抜かされていくんで、
あ、
もう一回踏ん張らなきゃなと。
なるほどですね、はい、まあ、そうですね、ウェイトも落として、
はい、
なるほど。で、実際に今やってみてどんな感じですか。
ウェイトは落ちないですね。
ああ、そうですか。
ただ筋肉だけは、
はい、
なんかみるみるついてきてるんです。それだけはすごく気持ちいいですね。
そうですか、
はい、
筋肉がつくことで何かこう感覚的に変わってきたこととかってございますか。
感覚は変わらないですけど、鏡をよく見るようになりました、
はい、でもそれいいですよね。
大事なことだと思います
。大事ですよね、
はい、
もう森部塾 のポリシーが体重にこだわらずフォルムと、
はい、
数字です、ね、大きさにこだわろうというところでございますので、はい、なるほどですね。ちなみに今ジムではどんなトレーニングをされてるんですか。
でも本当マシンでちょっと軽くやって、
うん、
あとはもう体幹を主に、
お、
はい、動いてもらってます。
そうなんですね、はい、やっぱオートバイオートレースやっぱ体幹ってすごく大事なイメージがあるんですけど、体幹するようになってそのパフォーマンスで感じることとかありますか。
まだ感じてないんですけど。
あ、そうですか。
これからきっと感じるだろうと思って先生に教えてもらったことを、
はい、
若い者にもちょっと教えてます、はい、自分が塾やってます。
あ、本当ですか。どんなことを伝えてるの。
厳しく体幹トレーニングを、させるだけです。
あ、本当ですか、
はい、
やれよと。
そうです、
ね、なるほどですね。さあ、そんな竹谷さんのこの中で、まあ、さっき私が腰痛の話をしたんですけれども、やっぱりこのオートレースとかをやっていると、まあ、怪我とかも結構あるのかなと思うんですけど。
怪我はもうつきものですね、はい、
うーん、今まで、まあ、大きな、まあ、怪我とかですね、はい、まあ、こういったことがあったとかいうのがあればちょっと伺いたいなと思うんですけど。
はい、本当骨折はもう数回したんですけど、
はい、数回ですか。
数回ですね。もう一番やっぱり痛かったのはやっぱりその足首がなんかちょっとちぎれかかった、
ね、うわこれはきついな。
足首がちぎれかかった。どんな事故だったんですか。
踏まれるん
だ。いえ、自分の時は車輪の中に足
マジですか、
はい、入っちゃって、
うわ、
それでぐるんと回ったみたいで、それでもうスポークとかがブチャって折れてて、それで足がプランプランだったし、それも自分一人で勝手にこけた時に。
本当ですか。
はい、びっくりしました、足見て。
あ、こけてすぐは、まあ、意識があってご自身の足で、は
い、もう足を見て、
はい、
まあ、救急部の方が来られて、自分で一回見て確認したんですよ、そしたらすごく真っ白いものが出てて、
はい、
あ、なんか骨って白いんだなと思って
これマジですか、
はい、
うわー、これはちょっと。
あと救急車乗ってもう一度自分で見ようと思うんですけど、もう脳が拒絶して、
あ、
もう見れないですよね。頭がもうそっちに動かないです、怖くて。
もうそれちなみに何歳ぐらいの時ですか。
22、23だったと思うんです
よ。あら、オートレース始めてわずか2年。
はい、
これ新人賞とか取ったあたりですか。
その直後だったと思うんですよね、はい、新人は2級車っていって排気量のちっちゃ
い
バイクから始めるんですよね、
はい、
それからその排気量の大きい他の選手と同じように一級車っていうみんなと同じバイクに乗る時の練習中に、
練習中に、
はい、ちょっと調子に乗りすぎて、はい、転倒しちゃって、それでやりました。
うわ、軽い気持ちで聞く心がお聞きの皆さん申し訳ございませんみたいな、ね、いやいや、でも
これはちょっと、
でも、すごいです。
いや、だって想像したらちょっとやばくないですか。
ちょっとですね、150キロとか出る車の車輪の中に足が入ったでしょ
う。ぐるぐるっと
入ったみたいですね。
はい、うわ、もうじゃあその時痛いとかうんぬんじゃないんですか。
何にも痛くなかったですね。病院に着いて手術前ぐらいからもう
激痛、
結構、はい、消毒とかしなきゃいけなかったんで、うん、なんか洗浄液をかけられながらたわしみたいなやつで洗われるんですね。その
何を、
骨とか。
本当ですか。
とか、
あ、まあ、でもいっぱいなんて言うんでしょう、砂とかそんなのも入ってるでしょうからね。
そうですね。
そっか、
そ それがもう痛かったですね。その状態の時はもちろん麻酔できないじゃないですか、
はい、
あそれは痛かったです
これ聞かない方が良かったんじゃないですか、
ね、両手も痛いですからね
いやいやいや、
もうそんなレベルじゃないですよねこれ。
ちょっといやそんな怪我した人そういないです
けど、いやいない
です
、ね、
でそれが22の時でしょ、で今42歳でいらっしゃるという話じゃないですか。でも若い時にそれなってもうちょっと選手生命これじゃまずいとかそういう話に習ったりしたんですか。
まあ、一瞬そういうことも考えましたけど、
はい、
まあ、もう若かったから逆に乗り越えれたのかなと思います。
でそれであの完治されたんですか、その足首。
今も足首は固定してますね。
そうなんですか、
はい、
固定したままずっとレースでパフォーマンスをされてらっしゃるわけです、
はい、そうですね、はい。
あまあなんかこうやっぱその分のこうリスクじゃないですけど、そのあのパフォーマンスでカバーしようとかいうことも、まあ、ずっと考えながらとか
いう。そうですね、それでそういうのでやっぱ足腰がもうすぐ膝が痛くなったりとか腰が痛くなったり、そういうのもあったんで、まあ、それちょっと体鍛えなきゃなというのは。
そうなんです
ね、
はい、腰同じように腰の痛みとか膝の痛みとかトレーニングして何か変わりましたか。
だいぶ変わりましたね、やっぱり
痛くなくなったとかですか。
はい、もう痛みの頻度がもう全くない、あの少なくなって、今もう腰痛で悩まされるようなことはあんまりないですね。
おお、さすが筋トレをしっかりされてらっしゃるわけですね。
しっかりはできてないんですけど、ね、
でも体幹をしっかり、
はい、体幹だけはなるべくしっかりやるようにして。
なるほどですね、はい、まあ、でもそうやってオートレースの世界でそういうまあ怪我をするされる方も多い。
そうですね、まあ、はい、多いです、はい、
なるほどですね。なかなかハードな世界だと思いますが、まあ、さっきのコースアウトのお話とかもありましたけれども、
ー
コースアウトも危ない。
コースアウトは危ないです。
危ないですコースアウトってあるんですか。
いやいや、あの遠心力で吹っ飛んでいくじゃないです
か。そんなことがあるんですか。
まあ、金網に囲まれてますんで、
はい、
コースアウトすると金網に
接触しますよね。
ですね、
うーわ
ー。いやそれがですね、
はい、
まあ、普通入れないですよね、あそこレース場の中で、
そうですね、はい、
で、まあ、たまたまなんかあのなんかの制度で入れていただいて、もう本当もう目の前でマシンがこう迫ってくるところとかが見れるんですよ。で、あのカカカっていうあのこう火花も、
は
あ、もうあれすごいですよね。
まあ、本当あれはもうぜひ、来てください。
あれもハマりますよ。
そうですか。
あれ多分ね知らないじゃないですか、ほとんどの人が、うんうんうん
はい、
知ったらちょっとこう、うん、やっぱやる気は起きないですけどねやる気は起きないんですけど、まあ、でもすごいこう、まあ、面白いと言っていいのかなんか分かんないですが、あのすごくエキサイティングで、
うん、
本当にこうあれもお金払っても見たくなるようなもんだと思います。
マシンのメンテナンスもご自身でされる。
そうですね、
マシンの知識もすごくじゃいる、
はい、知識そのバイクだけですね。市販のバイクとか全然扱えないですけど、
ほうほうほう、
そのレース用の
やつだけはやっぱ一応自分で全部分解して。
全部分解するんですか、バイクを。
そうですね、
ちょっと構造が違うんですか市販のバイクと。
そうですね、やっぱりもう多分違うんじゃないですかね。多分市販のバイクをバラしたことがないんでよくわかんないですけど
あれをやっぱバラすんですか。
あれ全部分解して。
なんでバラすんですか。
やはりあの定期的にパーツも
交換とかするんですか。
エンジンの極限の状態を使ってるんで、
あ
ーパーツもやっぱり
すぐ摩耗
するわけですかね、
はい、でやっぱり交換したりとか。
ちなみにあれってなやっぱメーカーってどことかあるんですか。
今スズキです。
おお、統一されてるんですね、スズキの。
はい、スズキでオートレス専用にセアっていう車をスズキさんが作ってらっしゃる。もう本当オートレス
ツーストですか。
なツ
ツースト
です。
ツースト
ツーストです。ツーストってこれストロークです。
あのはい、
すいません、
1回1回の吸気であの2回しかあの動かないっていう。フォーストだと1回の吸気で4回、はい、ですね。
どうなんですかね、あの専門の方に。
うるさいの、パリンパリンとかいうのはツーストですパリンパリンとかいう
パリンパリンって言いますかね。
フォーストは元ドンボーンみたいな。
はい、じゃあツーストですかね分かんないですもん、本当すいません。
なるほど、
はい、
いやちょっと僕バイク免許とかも取って、まあ、乗ってたので興味はあるんですよね。でもとても乗ろうとは思いませんけども、
僕はもうバイクとかまあ乗ってないんですけど、はい、やっぱこう見てて面白かったですね、う
ん、今タンデム走行って言って、あの後ろに自分たちが、まあ、選手が乗って後ろに座って道路内で走れるやつとかもあるんですよ。
本当ですか。
今度先生あの後ろに
巻き込まれないですかね。
痛い。
自分は危ないかもしれないですけど、もっと上手いやつに。
そうなんですね。いやでもね、
でね、あの観戦するのも、はい、あのプレミア席っていうんですか。
あ、そういうのがあるんですか。
あ、はいはい、はい、
そこに入れていただいてですね、はい、これはやっぱちょっといいですよ。
そうなんですね。
高いところからこうレース場全体が見渡してですね。
へ、はい、ちなみにレースって入場するのにおいくらとかお金がかかるんですかね。
いや、入場料はいらないです。
無料で、はい、あ、じゃあもう無料でレースを見ることはできる、
はい、
ただ別途するあの買うかどうかというのは。
そうですね、
はい、なんですね。やっぱその特等席は入場がまた別に、
そこはちょっと有料に なりますね、う
ん、なるほどですね。ぜひあの皆さんに行っていただきたい。そのレース あの周期というのはだいたい1ヶ月に何日とか、どのくらいの周期でツアー回られるんですか。
そうですね、基本月に自分なんか、まあ、基本的には9日ぐらい、月に9日ぐらいな感じですね。
月に9日間でもずっとバーッと回られて、はい、まあ、1箇所で2日ぐらいのレースをやるんですか。
で、3日開催、4日開催、5日開催っていうのがあって。
あ、聞いたことあります。
それで、あの、まあ、それはまあその時その時で違うんですけど。その時で
違うんですね、はい。ちなみに休日とかは何されてるんですか。
休日はもう本当に、何もやってないです。はい、ジムに行って。
ああ、なるほど。いいですね。素晴らしいですね。
ちなみにそのこう出走というかですね、はい、そのレースのこう第何レースに出るとかいう、あれは誰が決めるんですか。
番組編成される方がいますんで、はい、そちらが決めますね。だから自分たちはもう変な話、まあ、当日まで
わからないですね、
はい。
あれを番組というふうに呼ぶわけなんですね。
はい、番組です。
そう呼ぶ理由はあるんですか。やっぱりそのエンターテインメントという意味ですか。
なんなんでしょうね。まあ、なんだっすいません、何も知らないです。
番組編成っていうんですね。とても興味深いですけれども、はい。休日はじゃあ今、まあ、トレーニングの中で今ゲットの方で、まあ、竹谷選手の、まあ、そういう要望を聞いて、まあ、どういうプログラムをとかいうのとかって組まれていらっしゃるんですか。
これはですね、はい、基本的に今うちの店長が、
はいはい、
やってくれてますね。はい、
なるほどですね。
で、まあ武田さんに限ったことではないんですけれども、はい、会員さんのリクエストに応じて、うん、リクエストがなければこれをやろうみたいな感じで有無を言わさずやるんですけど、まあ、特にその体幹メインでやってくれってことになれば、はい、あの手この手、
あもうい
やそこまでやらなくていいんだけどっていう声が出るぐらいまではやるようにしてますね。
あ、そんくらいやられてるんですか。追い込まれていらっしゃる。
最初はもう本当に吐き気を催しました。
そうですか、
はい。
鍛えてらっしゃる竹谷選手でも
全然鍛えてなかった逆にちょっと舐めてかかったところがありました
ね。そうなんですか、
はい。ちょっとハードにやってくださいなんて言って、
いや
本当にハードでびっくりしました。
ご自宅でもされてたりするんですか。
はい、まあ、レース場でも
遠征行った時に
レースが終わった後とかに、はい、ちょっと軽くやってます。
嬉しいですね。ねえ、そうやってこう日々続けるっていうのが大事だというふうに話されてますんで。
そうですね、
はい。なんかその体感をやって、まあ、パフォーマンスを上げてと、なんか目標とかってあったりするんですか今後。
やはりもうずっと引退するまで一線級でいたいなっていう、うんうんうん、そういう思いですね。
じゃあもう70歳ぐらいまで。
70、まあ80ぐ
らい。おーっと上を行きましたですね。
80ぐらいまで行きたいですね。
実はですね、はい、まあ、その先日飯塚と僕も初めて、
はい、
行ったんですよ、
ええ、
竹谷さんがうちのジムの会員に入っていらっしゃらなければ多分行ってない、
そうです
ね、行かないまま終わってたぐらいだと思うんですよね、
ええええ、
でそれで、まあ、うちのスタッフもみんな声かけていただいて、はい、まあ、じゃあみんなで行こうってことになって行ったんです、
はい、
そしたらですね、なんかその、まあ、選手 のなんていうのかあれ控え室というか
はいはい、
ブースみたいなやつがあって、ええ、そこ入れてもらったじゃないですか、
はい。
ただまあ、レースが終わった方と、うん、まあ、これからレースをする人とかでいろいろやってあること違うんですけど、うん、マシンの手入れをしたりこうのんびりしてあったりとかいろ、うん、まあ、んなところ見せてもらって、うん、まあ、いわば舞台裏みたいなところですね、ええ、 そしたらすんごいなんか若いお兄さんみたいな人から、うん、もうそれこそもうあれ今の人いくつみたいな方までいらっしゃって、この幅は何だろうっていう風に年齢差はですね、でそしたら今74歳でしたっけ一番上の方が。
そうですね、
いやすごいんですよ。でなんかあのレース場をこう運営管理してる、はい、あの方に、まあ、お伺いしたらですね、はい、あの本人の気力と体力が続く限り、はい、なんかそのこうある程度の成績さえ残していれば引退はないそうです、はい、だからそういった意味じゃ、はい、本当に生涯現役っていうのがあり得るスポーツだなっていうのが分かりましたね。
逆にその年齢によって衰えてくるであろう部分もカバーして成績が残せるスポーツでもあるということですか。
そうですね、やっぱりその培ってきたそのテクニックであったりその気力、まあ、その本当気力ですよね。
かなりハードだからガッツとか気力とかかなり求められそうなんですけど、
心が折れるとやっぱりもう多分ダメになっちゃうからとは思いますね。
74歳の方は、
僕は初めてだったんで、本当全然分からなかったんですけど、あのスタートの位置が通常だとですね、うん、位置について用意ドンみたいなところのこう、まあ、ラインが あるんですけど、ハンディがあって、
ハンディがあるんですか、
はい、あのなんか成績のなんかいい方とかはなんか後ろの方から始まってるんですよ。40メートルとか最高な100メートルぐらいまで後ろに行くんですかね。
そうですね、あのライン的には110メートルぐらいまであったと思うんですけど、
だからあの位置が違うんですよ、スタートする位置が全然。
そうなんですか。
でそこからワーンとかこういてワーンってこう行くんですけど、あれってそのなんかこうこういう風に攻めたらこう自分の攻め方みたいなのってやっぱ皆さん持ってあるんですか。
そうですね、
必勝のパターンみたいな、
もう得意なコース取りとかもあるんで、やっぱりそれで自分の得意な コースで、まあでもそれでも、まあ、前がかぶさったりとかすればその
なかなかそこに
行けない、そこの別のコースに切り替えたりとか、まあ、その辺が全部自在に行ける人がやっぱりどんどんどんどんトップの方に。
そしてですね、出走前には思想っていうのがあるんですよね、
はいはい、ほ
う
ほう。
でその思想を見なくていいですかとか言われて、はいはい、見た方結局分かんないですよ
でもそこでエンジンの音とかなんかこの調子を見るわけですから、ね、あいつ乗れてるなみたいなのとか、
プロっていうかあのお客さんでも、もうベテランの方はそういうのを見て分かると思うんですけど、基本はそこでタイム、一周の計測タイムを取って、それを 100m に換算した秒数が出るんですよね。でそれの、まあ、基本的にそれが速い人がそのちょっと、まあ、いいんじゃないかみたいな感じで、その予想の予想してもらう、なんですかね。
なるほどですね。でもそれも、まあ、皆さん本気を出す人もいればちょっと軽く流してる人もいるわけでしょ。
いやいや、まあ本気です。
あ、思想は本気。
本気です、
その思想で本気を出さないと、実際のレースでパフォーマンス的が発揮できないとかいうことがあるんですか。
その思想タイムが出なくて、はい、そこの競争タイムとあまり接近しすぎていると罰則みたいなのがあるんで、
はい、そういうのが
あるんですか。だからその、はい、しっかりと思想から、まあ、お客さんにしっかりしたものを
見せる
という、はい、
いろいろ。
プロの世界は厳しいですよね。
いやでも本当ちょっとその幅も含めていろんなコース取りの話も含めて、確か竹谷選手はまくり、
はい、
が得意でいらっしゃる。
得意というかそれしかできなかった。今はそう、まあ、多少あれですけど、まくりは昔は若い頃はもうまくりしかできなかったです。
ですか。ちょっとだけインターネットで調べたんですけど、その、まあ、まくりで、まあ、あのリスナーの方に分かるように言うと先に走るっていうイメージ、それとも後から走るっていうイメージ。
走ってる方を外から追い抜くっていうことですね。あの外のコースから、
その外から追い抜くってすごい難しいんじゃないですか。
スピードはいるでしょう、より。
そうですね、人より多く走らなきゃいけないんで、その辺、まあ、損はしてるんですけど、あの中に行くのはやっぱり勇気がいるんで。
ああ、そうなんだ、
はい、あのもしかしたら
コース取りのところとかで
こかしてしまうかもしれないし。
なるほど。じゃあ、はい、障害物のないところでも目いっぱいの速度とマシンの性能に挑戦して、はい、 そこにフォーカスと、
はい、
へー、まあ、そん んないろんな今ね情報も出ましたけれども、本当奥が深い。この短い時間ではもうちょっと聞ききれないんですけども、時間がもう来てしまってしまいましたけれども、ぜひあの興味のある方はですね、あのみんなでオートレース場行きたいなと思うんですけども、近いところでレースいつございますか。
ですね、今回本当それこそ16、17、18、
はい、
今月のですね、
はい、
あのオートレース業界初のミッドナイトオートレースといってですね、
はい、
通常昼間オートレースってやるんですけど、
はい、
1レースが9時、夜の9時、
はい、21時ですか、
はい、で最終レースが11時半ですね、
はい、もちろんライトがつくんですよね。
はい、もちろんそうです、はい、それもう本当業界初の、それが飯塚オートで開催されるんですけど、まあ無観客試合なんで、
あのそうなん、
観客が入らない、
インターネットだけ
で、ネット投票のみなんですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、なんで、あの、まあ、ネット銀行ジャパンネットとか、
はい、
楽天銀行とか、ああいう口座を持っている方であればもうすぐあのネット投票でできるんで、オートレースって検索してもらえればすぐネット投票できるようになるんで。
夜ってまた全然コンディション違うんじゃないですか。
多分11月なんてすごい寒いと思うん
ですよね。でしょうね。
そうですよね。
路面温度とかもやっぱり関係してくるんでしょう。
関係ありますね、
温まり具合とか、はい、うわ緊張しますね。
はい、自分そこ走らないんです
けど。あ、そうなんですね。わかりました。ぜひまあそういったですね、
はい、
あのいろんなまあ我々も 初のですね、世界を知るきっかけをいただきましたので、ぜひ応援していきたいと思います。はいはい、
ありがとうございます。
はい、ということで本日のマッスルゲスト、プロオートレーサーの竹谷隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでマッスルソングいきたいと思います。
はい、それではスコーピオンズでハリケーン。